現在は碑を残すのみとなった桔梗岩は、かつてはくぐり岩と呼ばれて人々に親しまれてきました。橋の形をした珍しい岩で、そこをくぐり抜けてたどり着いたのが神楽神社です。昔、上浜田の里に住んでいた貧しい農夫の夢枕に、宝地谷にお祭りしている神が現れ、何時我を波の音の聞こえるところに移し祭らば、五穀豊穣の地を授け、神の赤子として子子孫孫に至るまで栄えん、とのお告げを受け、波が打ち寄せる桔梗岩の岩陰の海面に朱塗りの鳥居を建てたのが神楽神社の始まりでした。農夫は毎朝のように野の幸、山の幸を小舟を操りお供えしました。ある朝、小舟が見当たらないので不思議に思い、よく確かめると、目の前一帯の海はいつの間にか広々とした野になり、それ以来農夫はこの地を実り豊かな五穀豊穣の肥沃な土地に耕したという伝説があります。水方熊楠は散歩ルートとして好んでここを訪れました。彼の日記には、神楽神社の鳥居をこの辺りには珍しい六本鳥居と記されています。水方熊楠と神楽神社の関わりについて、避難文化財研究会事務局長浜岸博一さんに伺います。
正面の鳥居がですね、六本足でしょ。
珍しいんですよね。
これは非常にまあ珍しくて、熊楠の日記もですね、六本鳥居の社に行ったというようなことを書いておりますのでね、桔梗岩の向こうの正面でもですね、はい、写真を拡大しますとね、熊楠さんがね、記念撮影してるんですよ。
こちらで、
普通のサイズで見るとね、わからないんですけど、最近拡大しますとね、熊楠が立っておるんですわ、はい、でそういう写真もね、見つかっておるんです。ここもまあ散歩のルートになってるんですね。この前がちょうど池だったんですよ。
はい、神楽神社の本当にすぐ隣というか、まあ、境内の中にあるんでしょうかね。
そ
うです。
そこでですね、珍しい毛があってですね、はい、いつも観察に来ておったというようなことなんです。
毛を発見したという場所には今石碑が建てられてますね。かつてはここに池があったと。どれぐらいの大きさだったんでしょうね。
かなりね、子供たちが数人泳いでおったというようなことがありますのでね、はい、かなり広かったようだと思うんです。
ここもですから研究の対象としても見ていたんでしょうね。
そうです。海水とかね、淡水が溜まったね、池があるんですよ。そういうところでいろいろ毛なんかをね、採取してるんです。これは海食岩ってこういうんですが、海の波の作用によってね、こういうほら穴のような波の形で、波の海岸線はこういう岩山が非常に多いんですよ。
なお、収穫をお供えし五穀豊穣を祈る神楽神社の例大祭は、毎年11月23日の勤労感謝の日に行われ、獅子舞の奉納や本みこし、子どもみこしの渡御が行われています。